改めておはようございます。またこの礼拝の模様を、インターネットやまたビデオで、見ておられる皆さん、おはようございます。毎週多分インターネットのアクセスっていうのは、正確に何人見てるかってよくわからないんですけども、やはり50人ぐらいの人が平均して見ておられるようですね。もっと多い時もあります。今は瀬戸内教会での礼拝は、今日はクリス先生が行ってくださってますけれども、私のメッセージを一週遅れでビデオで見て礼拝をしてくださっております。たまには私があっちでやって、それを録画したやつをこっちで見てもらうということもいいかなと思ってますが、ちょっと余談ですが、先ほど週報にですね、書いてありましたパワーフォーリビングというですね、1月にテレビコマーシャルが、ずっと流れてましたね。ご覧になった方も多いと思いますが、日本ハムのヒルマン監督と、それから久米沙織さんと、それから誰でしたかね、ジャネット・リンですね、元スケートの、札幌オリンピックでしたかね、ジャネット・リン。それからもう一人、なんか ラップかなんかのね、私よく知らないお兄ちゃんが出てましたが、受付にありますので、どうぞ皆さん持って帰って読んでいただきたいと思いますけれども、このパワーフォーリビングというのは、こう世界中でですね、実は一人 の人がそこに出てるんですけど、お名前はアメリカで保険会社で成功した、すいません、わざわざ持ってきていただいて、アーサー・S・デモスという方が、おられまして、でこの人がですね、事業に成功して、財を成したわけですけれども、もうこの方は亡くなったそうですが、この方の残された財産をもとにですね、奥様がまたこの財団を管理している人たちが、このお金を世界の人たちにこのキリスト教の福音を伝えるために、使いたいということで、世界中でですね、この読んでいただいたら分かると思います。聖書の言葉と、そして証ですね、クリスチャンになられた方の証を中心にした本なんですけれども、これを、テレビコマーシャルとか新聞とかですね、ああいうマスメディアを通じて宣伝して、これを多くの人に読んでもらう、そのことによって福音を伝えたいということで、やっておられる活動です。で、日本に来る前にですね、そのヨーロッパとかアジアのいろんな国々でやはり同じようにキャンペーンをして、タイではですね、この270万冊ぐらい出たとか言ってましたね。日本ではどうも正確な数値は分からないですけど、70万とか80万ぐらいかな、もっと今から出るのかもしれませんけれども、残念ながらその人口から考えるとちょっとあまりレスポンスは良くなかったというようなことのようです。ただインターネットでこのパワーフォーリビングというのを引きますとですね、なんかこれはカルトじゃないかというような情報も出ていたりして、それで最近インターネットで何でも調べますから、でこれはカルトの可能性があるみたいなことを書いている人がいるので、それで頼まなかったという人もどうも多いようですが、決してそういう類のものではありません。ただですね、教会にも全然あらかじめこうインフォメーションもなく、こう突然サプライズというかね、びっくりさせるような感じでテレビコマーシャルとか新聞広告をしましたので、一番驚いているのは、私を含めたこういう教会の関係者で、あれ一体何者やみたいな、で調べてみると、どうも世界でいろいろやってるらしい、クリスチャンの方の財団らしいというようなこと で決してその変なものではない。私もこれ読みましたけれども、とってもいい証であったり、あるいはクリスチャン生活のイロハであったりですね、聖書の言葉であったり、たくさん書いて、あります。で、ぜひ皆さんも用いていただければと思いますし、必要ならいくらでもなんか印刷してくれるそうです、ね、全部タダで。で、この間その1ヶ月間テレビとか新聞広告なんかをやりましてね、どうもその費用だけで10億ぐらい、トヨタが 毎月、千年国にかけてるのと同じぐらいの費用をかけたそうです。教会に回してくれないかなとかね、牧師が集まるとそんなこの間も話してて、それちょっとずつ教会に回してくれた方が良かったんじゃないかとか、そういうあのことも言っておりましたが、まあでも、ね、今まで、まあ、日本の教会が本当逆立ちしてもそんな10億のテレビコマーシャルなんかできませんから、これがまた何かのね形で良い形で、身を実らせてくれるようにと願って、祈っているところであります。日ハムにも頑張ってもらってですね、で蛭間監督にぜひうちに来てもらって証しをしてもらえたりしたらいいかななんて思ってますけれども、まあそういうことであります。では聖書を開きしたいと思います。今日はパワーポイントはありません。時々ありません。いつもないわけじゃないんですけど、たまにないと。別に意図があってやってるわけじゃないんです。まあ、私は血液型が B 型ということもあってですね、なんか意図なくいろんなことをやり始めたり、やり終えたりするという傾向が、まあ、血液型とは関係ないかもしれませんが、あるように思えてきております。昨日めでたく47になりまして、ありがとうございます。47というとね、赤穂浪士ですかね、四十七士、もう打ち入りの年でありますが、今日はまあ息子の誕生日で、11歳に次男もなりまして、本当に皆さんの、お祈り、またサポートを今日まで心から感謝しております。それでは使徒言行録の今日は14章の1節から7節をお開きいただいて、ここから主を頼みとしてというテーマでお話をしたいと思います。まあ、神様に頼るというのは一体どういうことなのかということをお話ししたいと思います。使徒言行録14章の1節からお読みいたします。イコニオンでも同じようにパウロとバルナバはユダヤ人の会堂に入って話をしたが、その結果大勢のユダヤ人やギリシア人が信仰に入った。ところが信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を扇動し、兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでもお二人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたのである。町の人々は分裂し、ある者はユダヤ人の側に、ある者は使徒の側についた。異邦人とユダヤ人が指導者と一緒になって二人に乱暴を働き、石を投げつけようとしたとき、二人はこれに気づいてリカオニア州の町であるリストラとデルベ、またその近くの地方に難を避けた。そしてそこでも福音を告げ知らせていた。先週はピシディア州のアンティオキアというところでパウロが語りました。まあ、彼の記録されております最初のですね、宣教旅行の中でのメッセージをについてお話をいたしました。彼は異邦人に使わされる使徒ということでアンティオキアから出て行ったんですけれども、行ったところはユダヤ人が集まるユダヤ人の街道でありまして、そしてユダヤ人が分かるようにユダヤ人のためにキリストのことを伝えたんですね。しかしそこに集まっていたユダヤ人は最初はこれはなかなか面白い話だということで興味を示したんですけれども、町の異邦人ユダヤ人以外の人たちがその街道にその次の日押しかけてですね、この異邦人の人たちも福音を聞こうとしたときにユダヤ人がこれを妬んでですね、つまり彼らはもう長い何千年という歴史の中でこの律法を守り、また主なる神を信じてきたのに、全然そんなことを知らない、知りも知らない、しない、律法を守りもしない異邦人がいきなりやってきて福音を信じて救われるなんてことはとてもじゃないけど許せないということで、ユダヤ人たちが猛反対をしてですね、パウロにたちに罵詈雑言を浴びせた。まあ、結果的にはユダヤ人はあまりそこで信仰を持ちませんでしたけれども、異邦人がたくさんの異邦人がですね、パウロの宣教によって信仰を持って救われたっていう、そういうお話をいたしました。 まあ、なかなか、ね、パウロ先生ほどの人であっても彼の思うようにはならないということだったわけであります。で、彼はさらに旅を続けて、今日はイコニオンというところに来ております。まあ、この場所については皆さんの聖書の後ろに地図がありますから見ていただければと思いますが、まあ、今はトルコと言われている国の一部でありますけれども、そこでもパウロは、またしてもユダヤ人の街道に入って話をしております。まあ、彼はユダヤ教の教師でありましたから、このユダヤ人の街道に行けば話をするチャンスが与えられるということで行っているとわけですけれども、で今回はですね、これを聞いた大勢のユダヤ人やそしてギリシャ人が信仰に入ったとあります。まあ、ギリシャ人というのはギリシャの出身者という意味ではなくて、まあ、異邦人という、まあ、ユダヤ人以外の人たちを呼ぶときにギリシャ人という呼び方もしております。まあ、ユダヤ人かそうでないかというときにユダヤ人ギリシャ人という言い方もするわけです。まあ、前の町と同じようにここでもユダヤ人以外の人たちがパウロの福音を聞いて信仰に入ったということであります。しかしですね、この信じようとしないユダヤ人たち、ほっとけばいいんですけども、自分たち信じないなら信じないでいいんですが、異邦人を先導して兄弟たちに悪意を抱かせたと書いてあるんですね。自分たちが信じないのは別にいいんですけれども、信じない連中がその信じていない、まだ信じない異邦人を仲間に引き入れて、そしてすでに信仰に入った人たちに対して、まあ、意地悪をしたり、何か例えば買い物に行ったけれども、その信仰入った人に物を売らなかったりですね、まあ、その詳しいことは分かりませんけれども、まあ、何かして、彼らに敵対をさせたと。そして、その後見ますとですね、町がこのパウロの語りました福音によって分裂して二分されたと書いてあるんですね。信じる人の群れと信じない人の群れに分かれたというんです。これもすごいと思いますね。この福音を語って一つの町が二分された、まあ、町長選挙の時みたいにですね、町長派、反町長派みたいに分かれて、パウロ派、そうでない派みたいに分かれて、これは随分な騒動になったようであります。そして、反対派の方はですね、この指導者を、町の指導者を巻き込んで二人に乱暴を働いて、さらにこの石を投げつけて、まあ、おそらく殺そうとしたということですね。まあ、怒ったこともすごいスケールのことですけど、またパウロたちに対しての迫害も強かったということでありました。しかしそういう中にあってですね、パウロたちは、3節に、それでも2人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語ったと書いてあるんですね。まあ、今日はこの一文、この一節に目を留めたいと思うんです。それでも2人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。多くの困難があり、また迫害が目の前に迫っていた、そのような状況ですけれども、彼らはそこに長くとどまったと。まあ、長くてどれぐらいかということは分かりませんが、数ヶ月であったのか、あるいは1年を超えるような期間であったのか分かりませんけれども、比較的長い間そこにとどまって、まあ、そのためにどんどんこの騒動は大きくなっていったということもあるかもしれません。なぜではパウロはですね、こういう困難な状況の中にあって、屈することなくそこにとどまり、勇敢に御言葉を語り続けることができたのか。その理由は一つである。それは彼らが神を頼みにしていたということですね。神に頼っていた。そのことが彼の宣教を成功させ、また困難にめげることなく宣教を続けることができた、その理由であろうと思います。まあ、この一言しか書いてないんですよ。主を頼みとしてっていう、より短い言葉であります。ギリシャ語ではこれは、エピというですね、この、まあ、英語のオンという前置詞を使って、まあ、主に乗っかってみたいな、そういう意味なんですね。主なる神に、乗って乗っかって というような意味でしょうか。でもその小さな小さな一言なんですけれども、これがやはりパウロにとって大変大きな力であったということを見ることができるわけです。主に頼っていたからこそ彼らはそこで長くとどまることができたし、また勇敢であったと書いてあるんです。勇敢に語って、やはりこれはもう死の危険がこの間近に迫っていたわけですから、指導者まで巻き込んで、彼ら乱暴を働かれるというようなこともあったわけですから、それでも勇敢に立ち向かっていった、恐れることなく彼らは福音を語り続けた。これは神に頼った、主に頼ったからであります。この神様に頼るということは、これはある意味クリスチャンにとってはもう一生の課題だと思うんですね。非常に大きなテーマですし、大切なテーマですし、またいつもこれは考え続けていなければならないテーマであります。神様を信じると一言で言いましてもね、それが実際どういうことなのか、また神に頼る、神により頼むということが果たしてどういうことなのかということは、皆さんもいろんな時にお考えになるんじゃないかと思います。で、この今日読みましたこの部分からを考えても、この主を頼む、主なる神に頼っているということによってですね、少なくともパウロにはその困難に立ち向かって勇敢であるということが与えられております。逆にもし私たちが神に頼らず、あるいは自分の力に頼る、神に頼らないということは自分に頼るということだし、あるいは他の人に頼るということであったり、お金に頼るということであったり、政府に頼るということであったりするわけですけど、でもこれは神に頼るか自分に頼るか、そのどちらかしかないんですね。自分に頼っているときに、どういうことが起こるかというとですね、もちろん神様に頼っていたとしても困難はあるわけですね。パウロも神様の福音を伝えて、神に頼って神に福音を伝えているならば、もう行く先々でもう大成功を収めるということではありません。もう行くところで実はこれからも見ていきますけれども、問題に次ぐ問題なんですね。困難に次ぐ困難です。で、神に頼っているからといって困難がないわけではありません。これも聖書の法則ですね。でも彼らは神に頼っていたからこそそこでくじけることなく大胆に行けた。でももし頼っていなかったらどうなっていたかというと、これはパウロは実は経験済みなんですね。前にもお話ししておりますけれども、彼はかつて自分の力で、自分の知恵で、自分の能力で、このキリストの福音を伝えて、一人でも多くの人をこの導きたいという強い願いもあってですけれども、あれは本当に一生懸命頑張ったんです。ところが、行く先々で本当にうまくいかなくなってですね、最後はもう宣教をやめざるを得なくなっていくような、そういう状況が続いたというお話をしましたね。そしてそこで救われる人の数は多くなかった。で、彼はやはりそういうことを経験しておりましたので、同じように福音を伝えてはいるんですけれども、ここでは神に頼るということを頼りながらこの活動をしております。もし神に頼らなかったらどういうことになるかというとですね、これはうまくいかないときに、挫折をする、またくじけてしまう、落ち込んでしまう、がっかりする。そしてまた当然そういうときには不平や不満が起こってくる。今年の御言葉を思い出していただきたいと思いますけれども、不平や理屈を言わずというふうに書いてありますけれども、この神様に頼っているときにはたとえ困難に直面しても不平や不満は起こらないんですね。でもそうでないときっていうのは、なんでこんなことになるんだろう、なぜ、自分はこんな目に遭わなければならないんだろうと言ってですね、ついついそういう不平や不満が口をついて出てまいります。また恐れが起こるんですね。迷いや恐れが起こってくるわけです。失敗したらどうしようか、思い通りにならなかったらどうしようかというですね、そういうこの恐れや不安がいつも心の中に、あります。 さらにはですね、この一緒に働いている人、一緒に生きている人に対して批判的になってくるんですね。私はこんなに頑張っているのに、なんであの人は協力してくれないんだろう、分かってくれないんだろう。そんなですね、この批判的な気持ちを持つようになります。これはすべて、この神に頼らず自分の力に頼っている証拠なんですね。でももし私たちが神様に頼っているならば、どういうことになるかというと、やはりパウロの言葉ですけれども、エフェソの信徒への手紙というのが、この今、使徒言行録を開いておりますけれども、その少し後ですね、の6章の10節に、このようにパウロ自身が言っております。エフェソの信徒への手紙の6章の10節。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。この主により頼むということは、この神様によって強くされることなんだ。自分で自分を強くするのですけど、神様が私たちを強くしてくださる。主により頼むものは主によって強くされる。自分の力でいくら頑張ってもですね、私たちは本当の意味で強くはならないんですね。でも神に頼っているときに、神は私たちを強くしてくださる。そしてまた同じパウロの手紙の第2、コリントの信徒への手紙の2の1章8節から11節でこういうふうに言っております。コリントの信徒への手紙の2の1章8節からですけれども、1章の8節から11節です。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださいましたし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。ここで言っているアジア州で私たちが被った苦難というのは、今日読んだイコニオンでのことではないかもしれません。もう少し後でも、同じようなことに何度も何度も会っているので、でもこの時のことを思い出して言っている可能性もあります。もう耐えられないほどひどく圧迫され、生きる望みさえ失った、死の宣告を受けたほどだと。そこで自分を頼りにすることなく、死者を復活させる神を頼りにするようになった。そこでと言ってるんですね。だからやっぱりもう死の宣告を受けるほどに、もうダメだと、ひどく圧迫され生きる望みさえ失った時に、パウロ先生でさえですよ、ああ自分は自分に頼っていたなということに気がついたって言うんです。で、人間そういうところまでいかないとなかなかわからないんですね。自分が自分の力に頼っているということが、要するに肩の力が抜けないというかですね、もう完全にダメだという時に初めて、手を離すわけですが、パウロでさえそうであったと。そして自分を、そういう時には自分は自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにする。ああなんと自分は愚かなものだろうか、こんな自分の限られた能力、また限られた知恵に頼ってしまっていた。私が頼るべきは死者を蘇らせてくださる全知全能なる神じゃないか、この神により頼むべきじゃないかということに、そこで気がついたんですね。そして、神は大きな死の危険から私を救ってくださったと言っているわけです。また神に頼る、主なる神に頼るときに、先ほどの使徒言行録に戻っていただきますと、14章の3節をもう一度読みますと、そこでも二人は長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたのであったんですね。彼らが神に頼っておりましたので、神は彼らの言葉を、印と不思議な技を通して明かしされた。おそらくこの時パウロやバルナバは多くの病人を癒したり、いろんな奇跡を行ったんじゃないかと思うんですね。この神に頼った時に、これは神様が私たちを助けてくださるので、自分の力を超えた、知恵が与えられたり、力が与えられたり、また不思議な技が起こったりということがあります。 これは神様を頼っているからこそ起こることなんですね。それは自分の予想を超えたことです。先週の話のように期待以上のことが、自分の思わないようなことが起こるでしょう。でそれは神様に頼っていなければ、自分の力に頼っていたらですね、自分の力の限界しかもうそれ以上出ませんから、どう頑張ってもね、でも神に頼ったときに、それは自分の力を超えた、自分の知恵を超えた神様の技がそこに起こって、その言葉を明かしされるというふうに約束されているわけです。神に頼るときに、私たちは神様によって強くされる。また神に頼るときに、全知全能なるこの神が私たちを助けてくださるし、そして神に頼るときに、私たちの力や知恵を超えた神の技がそこに起こってくる。これが約束なんですね。では神に頼るというのはどういうことなのか。これは一言で言うとですね、すべてのことが神の栄光になるように願うことなんです。神に頼るというのは自分の思い通りになるように神様に助けてもらうことではありません。これが聖書の言っている 神に頼る、まあ、神頼みとそうでない神頼みの大きな違いですね。今日も中国新聞に、あなたは神頼みするときにはどうしますかみたいな記事が載ってましたけどね、馬鹿げた記事だなと思ってましたけど、一番はお守りを買うとかですね、なんか出てましたけどね、なんか占いを見るとかね、書いてありましたけれども、そのやっぱり日本人というか、まあ一般的に神に頼るというのは、その自分がこうしたいということの、まあ、後押しをしてもらいたいわけですね。自分はこうなってほしい、先ほども広瀬さんが証ししてましたけども、自分はこうなってほしい、どうぞ神様はそれを後押ししてくださいとこう願う。これは神に頼っていることにはならないんです。それは神を利用しているだけなんです、やっぱりね。だから神様はそういうお祈りには応えられないんです。でも ご主人のお祈りしていた方に神様はちゃんと手を差し伸べられているわけですね。これが聖書の言う私たちが神に頼むという、つまり神に頼む、神を頼りにするというのは、自分がこう行きたいということを後押しするんじゃなくて、神様は私が今行こうとしているこの道は果たして正しいんでしょうか、いやむしろ神様が願っていらっしゃるその道に私を行かせてくださいというのが、これは神にと聖書の言う神に頼るということなんです。これがすごく大切なことです。そうでなければいつまでたっても私たちは自分のレールの上を一生懸命行こうとして、坂道になったら、ああもう登れん登れん、どうぞ神様押してください押してくださいとお祈りするんですね。でも神様を頼る、どうぞ今私が考えていることが間違っているかもしれない、神様どうぞあなたの思いが行われるように、そしてあなたの栄光が私の人生を通して表されるように願う、これが本当に神に頼るということです。その時に神様は私たちを強くし、全能の力を働かせて、私たちの思いの願いをはるかに超えてその御業を行ってくださるんです。だからもう逆に言えば、そういうことが起こらないとすれば、私たちはどっかに、本当に神を頼るということをしていないことがあるわけですね。また神様に頼るときに、私たちは常に感謝と平安があるんですね。まあ、もういちいち開きませんけれども、パウロはその手紙の中で常に言っていることですね。神様に頼るということは、あらゆることを感謝を持って受け入れることである。そして常に感謝を持って終わることができる。さっき言いましたように、神に頼っていないときには不平不満があって、人を批判して、がっかりして、そして、挫折をしてしまう。神様に頼ってないんですね。神に頼る頼ると言いながら全然頼ってないんです。それはもう自分がやりたいということに神様を利用しているだけです。で、私たちが生かされているという信仰が与えられて、クリスチャンとして生きることができているというのは、まさにこの選択をすることが許されているということなんです。罪から解放されているということは、そういうことだと言ってもいいかもしれません。罪から解放される前は、信仰を与えられる前は、私たちはこれは自分の人生を全て神様に明け渡して、神様の思い通りにしてくださいということは言えないんです。常に自分の人生だから、自分が思うままに生きたいと、もうそれだけです。これが罪ですからね。 でも信仰によってその罪の力から解放されて、せっかく神様が私たちに用意しておられる神の栄光を表すその生き方を選ぶことができるのに、それがなかなかできないんです。罪の力から解放されなさいっていうのはそういうことなんです。私たちが神様から与えられるこの人生のさまざまな出来事、このことを通して私たちはその神に頼るということがどういうことなのかということを学ばされるんです。生きているということはもうこれを学びなさいということなんですね。天国行ったらもういいんです、それはもう。でも生きている間は常にそのことに私たちは苦労しなきゃいけない。パウロでさえ言ってるんですからね。死の直視に直面してもう殺されそうになって初めて私は気がついたと言ってるんです。自分の力に耐えるのはやめて、死を力をよみがえらせてくださる神の力に私は耐えらないかなと。おそらくこのことの繰り返しだと思うんですね。いつもそのことを私たちは繰り返していくんだと思うんです。一山越えたらまた一山、一坂越えればまた次の坂が待ってる。そして自分の力に頼っているなということに気がついて、どうぞ神様って悔い改めて神様のまた力に頼っていく、そういうことをでも繰り返していく、そういうことを常に私たちは自分に問いかけていくということが一番素晴らしいことなんでしょう。死を頼みとして勇敢に語ったとありますね。死を頼みにするときに私たちには恐れがなくなるんです。不安がなくなるんですね。不安がなくなるまで祈らなければいけないということかもしれません。自分の思いばかり祈っていたら私たちは常に不安に常に苛まれて、そしてこれでいいんだろうかと常に悩む人生を送ってしまいます。パウロがこの時そこで忍耐強く福音を語り続けられたように、私たちもこの主に頼って、正しい意味で主に頼ってですね、さまざまな困難があると思いますけれども、本当に神様が私たちの人生に栄光を表してくださるように、また正しく神に頼ることはどういうことなのかということをですね、学びながら、私に与えられておりますこのクリスチャンの人生というものを過ごしていきたいと思います。前に紹介しました作家の三浦絢子さんですね、あれほどいろいろ苦労した方ですけれども、彼女は、神様は私にエコひいきをしていると思いますとこう言った言葉は忘れられないですね。病気に次ぐ病気、もうどこも体が動かなくなるようなそういう状況の中で私は神様にエコひいきをされている、そんなこと言えないですよね。逆を言いたくなりますよね。私は神様に差別されてる、嫌われてるんじゃないか、そう思うんですよね。なんかもう自分にとってなかなか解決できない問題、大きな問題、苦労しなきゃ、もうなんで私だけこんな思いしなきゃいけない、神様は私のことを嫌いなんじゃないかとですね、私のことを見捨ててんじゃないかとか、そう思うことがあると思います。それ逆なんですね。それは神様の期待であるし、また愛であると。で必ず神様はその困難の中で私たちが正しく神に頼ることを学ばせようとしていらっしゃるんです。だから、そのことを三浦絢子さんはよくご存知であったので、神は私にエコひいきをしてくださっている、そう言えるようになるまで、私たちの信仰生活は続いていくのかもしれません。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日もパウロの伝道の旅行の中から、彼がこんなにめげず福音を語り続けたその秘訣を、小さなヒントをいただきました。主に頼って、このことはクリスチャンの人生にとって一番大切な言葉であります。しかしなかなかこれが実際にどういう意味なのか、本当にまた私が主に心から頼っているのか、正しく頼っているのかということを問われております。 どうぞ神様、まず私たちの祈りがあなたの前に正しく整えられるように、いつまでも堂々巡りをしているような、ただただ自分の人生の道をあなたに後押しさせるような、そのような祈りから解放してください。すべてのことを通して、良いことも悪いことも、自分にとって嬉しいことも悲しいことも、すべてあなたの栄光になるようにと祈る、そのような信仰をお与えください。そして私たちに与えられているさまざまな困難に大胆に向かっていくことができるように、また忍耐強く立ち向かっていく力が主ご自身から与えられるように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。